こんにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士の翔子が四柱推命のこと、または占いのこと、あれこれ話していく番組です。今回はですね、また十二支について少しお話をしていきますね。さあ、十二支全部言えますか？ねえ、牛、虎、卯、辰、巳、馬、羊、猿、鳥、犬、いとなります。もう12月も半ばになりましたので、まあ、そろそろね、年賀状とかで1年の中でも割とこの十二支を意識しがちな季節かなと思いますが、いかがでしょうか。というわけでね、今年はまあ寝年で、来年牛年となりますね。まあ、前回かな、前に十二支の話をした時に、四柱推命でいう十二支の場合は動物からは一回離れてくださいというお話をしましたが、まあ今日も一回動物からはちょっと離れていただいて、十二支の特性、性質についてお話をしていきます。十二支は十巻を蔵の中に入れているというお話を前にしたかと思いますが、そう、十二支はですね、五行をそれぞれ持っていますが、こう十二支はそれぞれ蔵を持っていると思っていただいて、その蔵の中にその五行を入れています。で、十巻の場合は基本的には木の五行、木の五行だったらもう木の五行にしかならないので、まあ分かりやすいんですが、十二支の場合は一つの五行しか持っていない十二支もあれば、いくつかを合わせ持っていて、他に近くにある十二支とか十巻によって、まあどの五行が強く出るかが変わるっていう場合があるという話をね、まあ、前回までにしてきていますが、今回はそこからまたもう一個先をちょっと言うのお話をしていきます。まあこの辺結構まあややこしいところではありますので、一回でなかなかね、理解するのが難しいんですが、まあ繰り返し聞いていただいたり、また今後も十二支の話はちょこちょこしていくので、まあそこで聞いていただけたらなと思います。今日はですね、十二支の中でもちょっと特別な組み合わせになるものをお話ししていきますね。まあ、先ほど言った通り、十二支は名式内、四柱推命で言ったら名式内の組み合わせによって、まあ、その強弱とかね、どれが強くなったり弱くなったりっていうのはあるんですが、まあ、このね、他にも法則性がいくつかあります。で、今回は、方号というものと、三号局ということについてお話をしていきたいです。これもね、ちょっとややこしいんですが、とっても大事なところになるので、お話をしていきますね。まず、方号っていうのは、方向の方に合うと書きますが、これは、まあ、似てる属性を持った、こう、三つの十二支が結びつくと、その属性の五行がすごく強まると言います。まあ、これだけ言うとなんだって感じですが、まあ、4つの方号があるので、まあ、それについてお話をしていきますね。まず、これもしね、今近くに紙とかあったりとかしたら、十二支をぐるっと根から始まって今で時計回りに書いていただくととっても分かりやすいんですが、まず十二支根から始まりますが、まあ根、牛一回飛ばして、虎、卯、辰、これが三つ集まったのを東方号、東の方号と書きます。これは木、木の五行が強まります。これはまあ覚え方としてはね、この真ん中に来るものの五行が強まると思うと分かりやすいです。うは、そうです。木の五行しか持っていない十二支なので、そこに虎と辰が合わさると、東方号といって、木の五行が一気に強くなります。さあ、そして次、南方号と言いますが、これは、実、馬、羊、この三つが揃うと、火の五行が一気に強まる南方号が起こります。さあ、そして、猿、鳥、犬は、 西方号、西ですの方号で金の五行が強まります。最後、イネウシは北方号といって水の五行が強まります。これ十二支ぐるっと書くと、隣になっている三つですねが揃っていくこと、それもトラウータツ、ミウマ羊、サル鳥イ犬、サル鳥犬ね、イネ牛のこの三つずつが組み合わさっていくもので方号が起きます。もう一回言うと、トラウータツが東方号、木の五行、木の五行が強まります。ミウマ羊、南方号、火の五行が強まります。サル鳥犬、西方号、金の五行が強まります。イーネ牛、北方号、水の五行が強まります。というわけで、今年は寝年ですよね。なので、例えば名式内に胃と牛を持っている、でも根は持っていないって場合、もちろんね、名式の中にこれ全部あればとってももういつも強い状態なんですが、例えば胃と牛だけ持っている人は、今年年運は年間誌、あ、年運ねは根が来てるので、ここで北方号が起きています。なので今年限定ですごく水の五行が強まっているという形になります。来年は牛年ですので、例えば名式内に胃と根を持っている人は、来年牛が来て、またこれ北方号、水の五行が強まりますとなります。なので、まあ来年ね、この方号が起きる牛、年間誌を考慮して北方号が起きる可能性があるのは、胃と根を持っている人となるんですが、そうするとね、まあ、来年は一気に水が強まるという形になります。これを方号と言います。ちょっとややこしいですかね。まあ一気に五行が強まるものという形になります。これは紙に書いた方がね、分かりやすいんですよね。イネウシね、北で、トラウタツ東、お、これそうです、あの東西南北もね、こう関係してくるので、ミウウマ羊が南方を南、そしてサルトリ犬西という形になります。これが方号というものでした。さて、では続いていきましょう。続いてはですね、三号局というものですが、三号局はね、異なる三つの属性の十二支が結びついて、一つの五行がすごく強まるという法則です。そう、これはね、さっきのは隣同士だったのでちょっとわかりやすいんですが、これは離れているものがなります。まあ、例えば一つ目、イ、ウ、羊。これは三号木局といって、木の五行が強まります。トラ、ウマ、イヌ。これは三号火局、火の五行が強まります。ミ、トリ、ウシ。これ三号金局、金の五行が強まります。そして、サル、ネ、タツ。これは三号水局といって水の五行が強まります。これ勘がいい方は気づくかもしれないんですが、こちらの三号局は十二支をぐるーっとね、こう時計回りに円のように書いていくと、例えばね、猿ね立つとかだと、こう三角形が綺麗にできるところです。なので、もう紙に書いた方が分かりやすいんですが、そう、三角形がね、綺麗にできるような形、四つ隣の四つ隣にあるもの同士がこう結びつくと綺麗に三角形ができるんですが、その関係性が三号局となって、これも水、木、火、金の三号局それぞれあるので、どういった組み合わせが来るかによって、これも木が強くなったり火が強くなったりしていきます。 で、そうです、来年は牛年ですので、例えば名詞に実と鳥を持ってる方は実鳥、そして年冠詞で牛が来て、実鳥牛、三合金曲になるので、そうです、実と鳥を持ってる場合は三合金曲起きて金が一気に増えるという形になりますね。ややこしいですよね。でもこれ結構大事で、このもう一個ね、言っておくと、この方号と三号曲、それぞれこう結び合うものによって、こう一個の語行が強くなるんですが、三号曲と方号で言うと、方号の方が要素をより強めます。なので、もちろん三号曲起きても一気に増えるんですが、方号が来てる方が、その語行がより強まるというのもまた一個の法則ですので、これちょっと覚えておくといいかなと思います。さあ、今回はちょっとややこしいね。この十二支の方号と三号曲についてお話をしてきました。